説教門を叩け志戸元牧師。
今朝キリストは何らかの意味で壁の前に立っている私たちに、また壁の前で立ちすくんでいる私たちに対して、その壁を打ち破るような、その門を開く言葉を語っています。あなた方には自分たちの前に立ちはだかっている壁や門、それだけが大きく見えているのではないか。しかし私は言う、この壁や門の背後に信頼すべき私たちの父なる神がおられることを見失っているのではないか。キリストはそう言われます。それが最初の言葉、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。この言葉は、一般の社会の中にあって、熱心に粘り強く、厳しく激しく求めていく、そういう姿勢が大事だと、そういう意味でもこれはしばしばこの言葉が、このキリストの言葉が引用されることがあると思います。もちろんそういう内容も含まれていることは否定できませんけれども、キリストが語られた基本的な意味は対人関係ではなくて、この社会における人間関係の中の問題ではなくて、そうではなくて神との関係を示す言葉なのであります。すなわち神に対する求めであり、神の門を叩くことが意味されているのであります。求めなさい、探しなさいという言葉には目的語が記されていません。それは神を求めなさい、神を探し求めなさいということで、そういう意味であります。8節を読んでみますと、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。このところのかつての旧約聖書はどういうふうに訳していたかと言いますと、すべて求めるものは得、探すものは見出し、門を叩くものは開けてもらえるからであると訳されていましたね。からであるということはどういうことか、理由を示しているわけですね。岩波版の聖書を読んでみますと、こんなふうに書いてありますね。もっとあからさまにですね、なぜなら求めるものは誰でも手に入れ、また探すものは見出し、叩くものは開けてもらえるだろうからであると訳しています。求め、探し、叩く、その根拠は何なんだということがここには明示されているということなんですね。すなわち求め、ただ求めて探して叩いてどうなんだ、そういうことをするためには理由があるんだということですよね。理由がある、その根拠が明らかにされている。神を求めるもの、神を探し見ものは見出し、神の門を叩くものは開けてもらえるからである。神が必ずその叩く音を聞き、門を開けてくださる。神が開けてくださるんだ。だから叩けというふうに書いてるんです、聖書は。 命令形には一度きりの命令形と継続的な命令を表す二つの形がこの聖書の方の聖書の方にはあると、まあ、ここでは一度きりの命令ではなくて継続して行えというそういう命令形が使われているというのであります。言われています。すなわち求め続けよ、門を叩き続けよ、そういう意味が込められている命令です。一回で終わり、叩きなさいってそれで終わりじゃなくて、求め続けなさい、叩き続けなさいというそういう意味がここに込められている。繰り返し行うことをキリストは弟子たちに命じている。一度だけじゃないんですね。一度できなかった、一度開けてもらえなかったからそれで終わりじゃないの。繰り返し絶えず続けて求めていきなさい、門を叩き続けなさい。なぜなら求めるものに神は誰に対しても与えてくださるからだ。誰に対しても神は門を開いてくださるからだという意味だ。それをさらに具体的に説明するのがその次の9節から11節の言葉ですね。そこにこうあります。まず人間の親の場合を語っています。パンを欲しがる子供に石を与える親がいますか。ここには丸い石と丸いパン、そういう形が似てるわけですよね。まあ、丸いパン、丸い石、形は似てるけれども内容は全く違う。子供はパンを求めている、それに石を与える親がいるだろうか。いないはずだ。その次は魚を欲しがるのに蛇を与えるものがいるだろうか。ここでの蛇というのは陸にいる蛇ではなくて、まあ、海にいる蛇っていうんでしょうか。海にいる蛇と海にいる魚、海にいる蛇というのはその毒を持ったこの蛇のようであります、ね。まあ、魚と海にいる魚と海にいるですから、この蛇というものをもう対比させている。まあ、魚は美味しく食べられるけど、この蛇の方はですね、毒を持っているので食べられない。中身が違う。同じように海がいるにいるんだけども中身が違うだろう。魚を欲しがっているのに蛇を与える親がいるだろうか。そんな人はいないはずだ。まあ、ルカ福音書では卵を求めたのにサソリを与えるだろうかという言葉が書いてあります。サソリというのは活動していないときはエビのように体を丸めてちょうど卵のようになっている、まあ、エビのようにこう、まあ、体を丸めている。このサソリは爪は尖っており、尾っぽには毒がある。まあ、それがサソリである。これもまた同じように形は似ている。しかし卵と卵のように丸くですね、エビのように丸くなっている。形は似ているけれどまるで中身は違う。害を加えたり毒を持っていたりする。そんなことをものを与える親がどこにいるだろうか。そして11節でありますに話が続いている。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。たとえ世間で悪い親であったとしても自分の子供には良いものを与えるだろう。でその次はポイントを言います。ましてなおさら一層あなた方の天の父は求めるものにさまざまな良いものをくださるに違いない。 人間とは違う。神は、あなた方の天の父は、なお一層人間にはるかに勝って求めるものに良いものをくださるに違いない、くださるはずだ、くださることになっている、それは間違いがない、そう確信を持ってキリストは語った。ルカ福音書では良いというところを聖霊をくださらないことがあるだろうかと、聖霊をくださるというふうに言ってます。まあ良いものをたくさんあるわけですけど、聖霊なる神、最も良きもの、まあ今日我々これから聖餐を受けることになるんですけど、聖餐の式文の中にですね、このパンとブドウ酒というものはですね、神から与えられた最もですね良きもの、素晴らしいものはたくさん世の中にありますよ。しかしこの聖餐のパンとブドウ酒、キリストそのものを表すこのもの、それは何者にも増して神の恵みがそこにあるんだ、まあ、聖霊っていうと何か抽象的に我々は考えます。良いもの、何か我々は具体的なイメージを持ってるかもしれない。しかしルカ福音書は、聖霊なる神こそ、聖霊こそが神が与えてくださる最も良きものだというふうに書いてます。まあ、そのように神は私たちに求めるものに良いものをくださらないはずはない。神がそう、神はそういう方なんだ。あなた方の天の父はそういう方なんだということ、それは間違いがないんだということをキリストは確信を持って語っている。私たちの人生においてしばしば我々自分の願いとか希望というものがいろんな形で否定される。まあ、自分の前には厚い壁だけしか見えていない。そういう状況が誰にでもあるかと思います。しかしキリストは言われ、神を求め続けよ、決して諦めるな、神の門を叩き続けよとキリストは言われ、キリストは単にこの言葉を弟子たちに語った時にですね、弟子たちのお尻を叩くようにですね、発砲をかける、そういう言葉なんだろうか。決してそうではないんであります。キリストのこの言葉はですね、実はキリストご自身の、まあ、いわば体験がここにあるだろうと思います。キリストは人間の力ではどうしようもすることができなかった罪と死の大きな事実、そういう苦しみやそういう現実をキリストは打ち破られた方であります。キリストはすでに世に勝っていると言われた、そのようなお方が門を叩けと言われているのであります。自分自身が歩んでこられた、キリストご自身がそのような経験を持っていたに違いない、持っているということを我々は知らなければならない。ヘブル書にはこういう有名な言葉がありますね。この大祭司は私たちの弱さに同情できないような方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に憐れたのです。キリストご自身が実は肉の姿をとってこの地上に来たということは、私たちと同じような試練に憐れたんだ、そういう経験を持っている。ですからキリストも伝道することがずっとこの福音書に書いてあります。キリストの伝道もまたですね、イエスキリストの伝道もまた すんなりいったなんてことは書いてないんですよ。人々から捕らえられようにそうになったこともある、拒否されたこともある。キリストご自身が実は神の門を叩く、熱心に叩く、祈りの戦いをする、そういうことをキリストご自身がなさっておられるのであります。私たちはついつい諦めてしまう、忍耐強い祈りができないというのが我々の姿であります。しかし我々は、私たちの前にこういうイエス・キリストがこの言葉を語っているんだ、イエス・キリストご自身が自分が経験して本当に求め続けなさい、求め続けた、祈り続けた、忍耐強い祈りを持って生涯を生き抜かれた、そういうことがここにあると思うんです。ある先生が次のような言葉をこの引用しておられました。それはこの自由学園を作られた萩本子先生の言葉でありました。そこにこんなふうに書いてありました。萩先生がこんなふうなことを書いてる。人生を生きていくときに2つの力が働いている。一つはやってみようとするそういう力、やってみようというそういう力。ところがもう一つ別の力が働いてくる。やったってどうせダメだ、そういう力である。やろうとする力を抑え込むような力が働いてくる。そしてこのやろうとする力を抑え込む力の方がいつも強い。よしやろうという声がいつも自分の中で、まあ負けてしまうっていうんでしょうか、抑えられてしまう。これに対してキリストは、門を叩き続けよ、探し続けよ、求め続けよ、必ず与えられる、どうせやったってダメなんだという声を捨てて、キリストの言葉に信頼せよと書いているのです。このキリスト、今日のキリストの我々に与えられているこのキリストの言葉を信じるということは、信頼するということは、神を信頼するということだ。諦めてしまうということは、一回二回やって諦めてしまうということは、このキリストの言葉を信頼していない、さらには神を信頼していないということだということですよ。諦めてしまうことは、なぜならこの門の前に、この背後に神がいるからだ、神がおられるんだということをキリストは私たちに明確に語ってらっしゃる。諦めてしまうことは、神を信じようとしない、神を信頼していないということになってしまうということなんです。キリストを信じるキリスト者には、望み得ないのになお全能の神を信じていく、あのアブラハムの信仰、ロマ書の中にこういう言葉がありますね。ロマ書4章に、死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。彼は希望するすべもなかった時に、希望するすべもなかった時になおも望みを抱いて信じ、多くの民の父となりました。アブラハムがそうだったじゃないか、信じ得ない、そういう望みが何にもないときに、 アブラハムとサラに子供が与えられていったっていうあの出来事、信じるに値する材料何にもないんです。人間の目には何もそういう根拠はなかったんです。しかしアブラハムは望みなおも希望するすべてのすべもなかった時になおも望みを抱いて信じ、多くの民のいわば信仰の父となった。これがアブラハムですね。我々はアブラハムの子孫ですよ、信仰者っていうのは。じゃあこのアブラハムと同じように信じなきゃならない、信じていけばいいんだということですよ。アブラハムがそうだった。真っ暗闇で希望がないと思える、そこでこそアブラハムは信じたんだ。我々も同じだということですよ。神を信じていくときに、望み得ないのになおこの神を信じていく、そのとき絶望はないんだと、必ず希望があるんだと。まさにキリスト者にはそういう信仰が与えられている。先ほど旧約聖書のサムソンの記事を読みました。神はイスラエルが敵の手ペリシテの手に落ちた時に、さまざまなこの、獅子を立ててですね、ここではサムソン一つが挙げられてますけど、一人挙げられてますけど、話をこの細かいところは省略しますけれども、この15章のところでサムソンはその穴に隠れていたんですけれども、捕らえられて、そしてこの新しい日本の縄で縛られるという、そしてこのペリシテにこう突き出されるといったような、そういうことが書いてあるわけですよ。細かいところは省略しますけれども、しかしその時に、サムソンに神の霊が下って、新しい縄が解けてしまった、ロバの顎骨で千人を撃ち殺した、その時喉が渇きそうだ、死にそうです、そして無活霊のペリシテの手に自分は落ちようとしています、そう、その時にサムソンは主なる神に祈った。すると神はその窪地を裂いて、そこから生ける水を湧き出させた。それを飲んだサムソンは元気を取り戻した。そして次の16章に行きますと、今度はしかしペリシテに捕らえられてしまったあのサムソンですよ。あのサムソンとデリラの話があってですね、サムソンの力の秘密っていうのがこう敵の手にですね、ペリシテに分かってしまうという、それを聞き出してですね、とにかくサムソンの力をこう奪い取ろうとすることになってしまう。そのためにサムソンは捕らえられて、目をえぐり取られて、そして獄につながれ、粉を引く重労働を課せられていく、そこまでになって、そこになって、そういうふうになっていってしまう。サムソンは苦しみを通して人々の物笑いになって、見せ物にこされてですね、行くわけであります。そこでサムソンはもう一度本当に神に祈るようになっていく。もうこれでもう何にも自分はできない。そこでサムソンはもう一度神に祈った。私の主なる神を、私を思い起こしてください。そうしますと、サムソンがいた劇場の建物がサムソンの怪力によって倒壊してしまう、そういう話が次の16章のところに出てます。その時のサムソンの力は、生きていた時に働いたその働きよりも大きなものがあったと書いてあります。神は謙虚になって呼ばわる魂を顧みられた。一言で言うとそういうことですよ。 サムソンもまたですね、どうしようもないこの現実の中で本当に神に求め続けた、祈り続けた、求め門を叩き続けたんだ。その時にその呼ばわる魂を神は顧みられた。これもまた一つの実例として聖書が挙げている。アブラハムもそうだったし、このサムソンもそうだった。キリストは私の父、そしてあなた方の父となってくださった神への信頼を確かにして希望を持って祈り続けなさい、そうキリストは言われたのであります。先週の連休の中で私がこの経験したことを一つだけ話したいと思うんですが、昨年この教会にハンドベルの演奏をしてくださった時の指揮者の方が、プロテスタントの古典に属する17世紀のイギリスのジョン・バニャンの、天の歴帝の脚本を書いてですね、そしてその内容を絵本にしたものを見ながら、そしてその曲もつけられておりまして、そのバニャンの天の歴帝のことを歌にしてですね、一部分ずつ歌にしてテノールとソプラノとが歌う。さらには天皇歴帝の本門の方の朗読っていうものもあった、そういうちょっとものをこう聞く機会があったんですけれども、私はその中で特にいくつも印象に残ったものたくさんありますけど、その中で一つだけ申し上げますと、天皇歴帝の話はクリスチャンが夢を見るっていうんですかね、旅を続けていく、この世の旅路を続けていく中にいろんなこの世でのこの困難に出会っていく、あるいは誘惑とかですね、あるいはその涙の谷であるとか、あるいはこのそうですね、いろんなこのものがあるわけですけど、その中でこの死の影の谷というところもあったし、その中でこの神を疑いの城というところに紛れ込むという場面があるんですよね。でその疑いの城にはその人々を次々にこの絶望に陥れていくような、そういう巨大な、巨人がいる、そういう場所だったんですね。それで彼らもまたですね、もうここに入り込んでしまったので、本当にもう逃げられない、逃れられない、そして落ち込んでしまう、もう絶望だ。ところが彼らが夜中に気づいたことがあった。それは首からその絶望の扉を開く、もう鍵ですね、開くドアを開く鍵をその下げていたことに気がついた。彼らは持ってたんですけれども、それの存在を忘れてしまっていた。そしてそれに気づいて、このその絶望の部屋を、疑いの城の絶望に陥らされていく、そういうところからですね、脱出することができた。それは祈りであったと。その鍵は何であるか、祈りというふうにも考えることができるし、神の言葉というふうにも考えることができるかもしれません。私たちがキリストの言葉を信じて、本当に全て神を求める者に対しては神は良きものを与えてくださる。キリストのこの言葉を信じていく者、信じて門を叩いていく者、それがこの困難の苦しみに閉じ込められている壁の前に立っている我々が開ける鍵ですよ。それは祈りであり、このキリストの言葉を聞くことであります。この鍵を持っている我々は、このどんなに絶望になっても、この絶望の部屋を抜け出す、そういう鍵を与えられているんだということであります。これによって私たちは絶望の扉が開かれて、そこから どんな時でも希望に生きる道が開かれていく、そういうことを教えられました。そこでも教えられました。もう一つだけちょっと話をしますと、そのノーベル賞を取られた山中教授の講演を読む機会があったんですけど、科学者のお話ですけれども、そこにこんなふうにことが書いてありましたね。野球のバッターなんていうのはですね、まあ、3割10回打ったうち3回ヒットを打てば、まあ、それは素晴らしい選手になっていくんだ、もう名打者っていうんでしょうか、そういう3割バッターっていうのはそういうことだ。でも10回打つうちですね、そういう3回ヒットすればいい、ヒットすれば素晴らしいことだ、ということですね。しかしそういう学者の世界においては、実はこのノーベル賞の取ったこういう素晴らしい発見っていうんでしょうか、実はほとんどですね1割程度だっていうんですよ。でこの自分のところに来る学生に対して初めの時こういうふうに先生が問うって、君はこの 90% は絶望を経験してるんだよ、するんだよ、実験してもですねそれがすぐに成功するとは限らない、10回のうち 9回は全部失敗だって言うんですよ。でその初めて来る私のところで勉強させてくださいって学生に最初に問うのはです、君はそういう 90% の絶望に耐えられますかっていう、そういう質問をなさるっていうんですよ。まあ人間ですから絶望っていうものをですねこう何回も繰り返して嫌になっちゃう、まあ、口では「はいやってみます」とか言うんだけど、これは大変なことですよっていうことを学生にですね、まあ、覚悟を決めさせるっていうんですよ。1割だけしか成功しないって言うんですよ。あとの 90% はですね絶望の壁に閉じ込められているようなもんなんだって言うんですよ。これをどういうふうにですね、ですから先週も話したわけですが、自然科学者もまたですねその真理がすぐに理解されなかったり誤解されたりして迫害を受けるっていうことを、自然科学者やこういう生物学者もまた困難に耐えてるんですよね。耐えてるわけですよ。そして初めて、まあ、新しい発見をすることができる。そういう意味ではですね、そういう大学者の先生だけではなくて我々もみんな同じだと思うんですよ。我々も小さなことでですね悩んでるかもしれない、絶望の壁に取り込まれているように自分は思うかもしれない、その解く鍵がしかしここにある。学者は絶望をどういうふうにして耐えていくんだ、この先生は別に信仰あるわけではないと思うんですけど、しかし本当の意味で神を信じて研究を続けていく、そこに希望がある、神は道を開いてくださるんだということに、そのことをすごく教えられました。本当にこの絶望や失敗の例というものを何度も何度も経験してるんだな、このように生きていくっていうことはそういうことなんじゃないのか、そういう現実なんじゃないのか、誰でもみんないろいろ違うかもしれない、種類は違うかもしれないけれども、キリストはそのことを私たちに語ってるんじゃないのか、求めなさい、神を信じて求め続けなさい、真理が開かれるだろう、素晴らしいものが神はあなたに用意してくださってるだろう、ということであります、ね、私たちもそういう意味で希望に生きるということはそういうことだということを今日のところから教えられるのであります。ローマ人の手紙5章5節にこういう言葉があります。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと書いてますよ。神の愛が私たちの心に注がれているんだ、私たちは神に愛されているものなんだ、そういう私たちに対して神がどうして良いものを与えてくださらないことがあるだろうか、そういう希望は私たちを欺くことはないのだとパウロは書いたのであります。お祈りします。 父なる神様、新しい習慣が与えられました。人生のそれぞれの場所で私どもは生きるようにと命じられておりますが、どうかこの一週間もまたあなたの御言葉とあなたの御霊を豊かに与えられて、どうかこれらのことに耐え、それぞれの歩みを続けることができますように、新しい希望をどうか与えてください。ただいまより主の聖餐の恵みに預かろうとしています。ここにもあなたは確かに私たちのために、私たちの罪のあがりのために死んでくださったことの大きな恵みを、感謝を持って受けることができますように、この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。